こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さんお疲れ様でした。先週はですね、5月21日金曜日にね、公開になりました地獄の花園という映画の監督、関和明監督がゲストに来てくださいました。ありがとうございました。結構急遽ね、来てくださって、まあ、プロモーションというやつだと思うんですけど、でも監督が自ら来てくれるなんてこと、私はあまりないような気がして、いや、すごく嬉しかったですね。やっぱ監督からしか聞けないお話っていうのはあるじゃないですか。やっぱ演者のプロモーションっていうのは、演者側からの話がほとんどで、ここが大変でしたとか、こういう役作りでっていうね。まあ、まあ、なんていうんですか、見えてる側の話っていうか、あとまあ言えること限られてるやろな、みたいなことを思ってしまうんですけど、私はね、映画とか音楽もそうですけど、制作側、いわゆる裏方側の話を聞いたりするのがすごい好きなんで、すごくね、ああ、こうやって作ってはんねんなっていうことをいろいろ知れてね、音の話とかすごい面白かったですよね。今までは映像、ある音楽にすでにある音楽に映像をつけていく作業やったけど、今回は、もう自分で作った映像に音楽を乗せていくっていう作業をしたのが新鮮やったみたいな、そういうね、視点の話とかめちゃめちゃ面白かったなと思って、すごく来てくださって本当に嬉しかったんですけど、なんか次の日の星野源さんのラジオに、その後輩になるんですか、山岸さんは。で、同じねチームの監督さんが来てて、なんかめちゃめちゃいじられてたっていうのは後で知りましたけど、何最初にこんにちは、あ、こんばんはっていうのから入って、で、なんか、挨拶のタイミングが、なんか曲と被って全然聞こえへんかったみたいな、声が小さかったみたいな、いじりをめちゃめちゃされてたって言って、何、私は気づかなかったですけど、結構そういういじられキャラなんですかね、関さんは。なんかすごい可愛かった、可愛かったなと思って、その、アフター、その後の話も含めてね。いや、嬉しい話です。いや、そう、嬉しいことといえば、そうですよ、源さん、星野源さんおめでとうございます。いやいや、そうですよね。いやー、本当にもう日本中がびっくりしたと思いますよ。私も逃げ恥全部見てましたから、この間のスペシャルもね見てましたんで、いやー、びっくりしましたね。でもこんなに嬉しいニュースないよね。なんかみんなで、だってさ、言い方悪いけど、人のこと、他人のことって所詮他人の、なんかさ、身内とかやったら、ね、自分の妹、弟、お兄ちゃん、お姉ちゃんが結婚したとか、そういうのとかやったらグッとくることはあっても、それ以外のことって、人のことやんか、わーって思うけど、こう、一瞬やけど、やっぱ源さんのニュースはなんか噛み締めたよね。わー、嬉しいわー。そのね、平松さんとみくりちゃんみたいなこともありつつ、なんかそういうことじゃない、なんか二次元と三次元みたいな。まあドラマはこっちはなんか二次元的な感じで見てるからあれだけど、なんかすごい、わあ、幸せだなーっていう気持ちになって、すごい嬉しかったですね。本当におめでとうございます。これでね、堂々とまた乱入しに行けますよね。またね、ラジオドラマの中で、夫婦役やらせてもらえるかな。また呼んでください。出禁になったまんまなんで、今のところ。またお祝いしに行かせてください。本当におめでとうございます。まあそんなこんなでね、映画のね、大ヒット公開中なので、今、地獄の花園も嬉しいニュースばかりで、本当いいですね。幸せな一週間でしたね。ぜひね、劇場で映画地獄の花園をご覧くださいね。そして先週はもう一個大きなトピックがあったんですけど、私ファーストサマーウイカのセカンドデジタルシングル帰り花のオリオンの発売が決定したというね、発表をね、放送中にさせてもらいました。霜降り明星の粗品さん、ソシーが作詞作曲してくれまして、オンエアも聞いてくれてたみたいです、リアタイで。あんな忙しいのに、やっぱりね、ありがたいですよね。6月5日から始まる東海テレビ、フジテレビ系全国ネット、大人のドドラ、コールドゲームというね、ドラマの主題歌にも決定したんですよ。もう、たが笑いが止まりませんでしたね。嫌な感じと思ったけど、いや、笑ってまうんですよ。まさかそんなこと起きると思ってませんですからね。いや、嬉しいですよね。早くドラマも見たいですけど、ドラマも結構やっぱね、攻めてるんですよ。もう設定がもう、もうおかしい。めちゃくちゃな、もう、なんて言うんですか、奇想天外と言うんでしょうか。 ね、ストーリーもだから全然予測できないですしね。その曲、そんなドラマの主題歌ってなんかこう、イメージつくでしょ？なんか、ああ、ドラマの主題歌っぽいね、みたいなんてあると思うんですけど、この曲がドラマの主題歌になるって今まだ実感ないですね。自分で歌っといてあれですけど、どういうシーンの、どんなセリフの後に、スクコーンって、デレデレって入ってくるんやろなって思う。想像するだけでね、興奮しますけど。ね、そのね、帰り花のオリオンも、この初解禁をね、選手させてもらって、感想もいっぱいもらって。まあね、感想を聞かしてくれ言うて、1分ちょろっと聞かしただけでね、そんな何がわかるんやって感じですけど。ね、あの後ね、どういう展開で続いていくんかっていうところもね、もうちょっと待ってもらって、解禁が多分、発売日ぐらいまで、ね、になるんかなっていう感じなんで、ちょっとね、じらしプレイが続いてしまいますけれども、ちょっとね、いろいろまた感想聞けたら嬉しいなと思います。今日はちょっとね、この後、楽曲の話とか、レコーディングの時のこととか、ちょっとね、話したいなと思ってるんで、聞いてください。よろしくお願いします。じゃあ今夜も、張り切っていきましょう！ファーストサマーウイカの、オールナイトニッポンゼロ！改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。今なんかどうなって気づいたけど、また、一本グランプリで、私が出てたっていうのがあったんですけど、私じゃないんですよ。私まだちょっと録画したまま見れてないんですけど、いやー、そろそろ使ってくれてもいいですよね。一個だけ、基本はそのね、樋口さんだったかな、こう言ってはる人でいいんで、一個だけ私混じらせてくれへんかな。うまいこと真似してやるんやけどな。いつか一本グランプリのナレーションもまたお待ちしてます。呼んでください。そんな感じで、先ほど言いました、帰り花のオリオンがね、主題歌に決定したドラマコールドゲーム、まだ放送はね、6月5日からですけれども、今日のメールテーマはコールドゲームにちなんで背筋が凍った話です。あるよね、とんでもないミスをしてしまった話とか、まあ季節的にね、そろそろこうちょっと肝試し系の話とかですか。私そういう体験ないんですけど、霊とか見えないしね、こうスピリチュアルなものも持ち得てないし、ただ昔、すっごい昔、中学生ぐらいの時に沖縄にね、修学旅行で行ったんですよ。で、ガマってわかりますか？防空壕みたいなとこあるんですよ。自然でできた洞窟みたいなところに、みんなこう、村の人が逃げてたんやけど、そのをなんか見学するみたいな。修学旅行やったかな？うん、修学旅行やな。うん。で、見てた時に、中入っていろいろやっぱ血痕が残ってたりとか、そういうとこあるんですけど、そこを見た時に、私あんまり覚えてないけど、涙がブワーって止まらんくなって、その場でなんか震え出したから先生に連れ出されたって、なんか連れ出されたのは覚えてるけど、中でなんかそういうことになったのはあんまり覚えてなくて、なんかそのぐらいまではもしかしたら何か持ってたんかもしれんなと思って、別にそんな背筋が凍るのが怖いとかっていう感情じゃなくて、なんかブワーって、途中までなんかちっちゃい頃はなんか私、昔前世軍人さんやったみたいな、なんか記憶じゃないけど意識があって、でも今は全然そんなこと思えへんから、もう亡くなっちゃったやと思うけど、なんかちっちゃい時にね、そういうの見たとか体験したみたいなのも今思えば怖みたいな話もありますよね。なんか私はもう何も失ったからわかんないですけど、なんかあったんかなとか、もうなんか怖いことって現実世界にしかないよね。なんか私は今もう生きてる人間が一番怖いと思うわ。なんやったらもうお化けとか出てきてほしいもん。力になってくれる気がする。ちょっと協力してくれって。あいつをどうにかしてくれみたいな。あいつんとこちょっと枕元立ってくれみたいな。なんかもう霊をもう、味方にしたいなと思うぐらい現実の方がね、恐ろしいこといっぱいありますけど。まあそんな感じでいろいろ背筋が凍った話ね、あると思います。しこってる時におかんに見られたとか、そういう話でも何でもいいです。ぜひたくさん送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、件名にテーマと書いて送ってください。 もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしてますよ。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信ですね。四十八手が先週全部終わりましたね。よかった、終わってね、四十八手終わったんで、なんか恋愛話とかそういうちょっとね深い時間にするような恋愛、なんだろう、お悩み相談みたいなんとかをなんかしたいなと思ってます。ミクチャだけで、ミクチャ限定でやっていきたいと思います。ぜひね、ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られますんで、ぜひみんなもミクチャでも見てくださいね。オールナイトニッポンゼロ、ミクチャでもお楽しみください。では、なんか嬉しいこといっぱいあったんですけど、昨日かな、今日気づいたんですけど、インスタグラムに布袋さんからコメントが来ていてとても嬉しかったので、今日はこの曲をかけたいと思います。ボーイで季節が君だけを変える。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。千葉県のラジオネームバリボーさん。ウイカさん、こんばんは。地獄の花園拝見しました。ウイカさんが想像以上にハマり役で、あのチンピラ感と関西弁の組み合わせが最高でした。ヤンキー漫画的な派閥争いを描きつつも OL らしいコミカルなシーンがところどころに散りばめられていて、初めから終わりまで楽しませていただきました。ぜひ友達に勧めます。ありがとうございます。そうなんです。私は関西弁でね、まくしたてる本当、まあ、チンピラ感満載の、まあ特に役作りもせず行ったんですけどそんな、これね、実はなんかバカリさんが結構もう名指しで指名してくださったみたいで、当て書きに近い感じで書いてくれたというふうに私は聞いてるんですけど、だからなんか言い方とかセリフとかも、あの、まあ、関西弁、あの、僕ちょっとそんな細かいところまでわかんないんで、あの、好きな感じで言ってもらっていいんで、みたいな風に言ってくださって。でも本当私台本通り、ちゃんとそのまま言って、なんかもうぴったりだったんで、関西弁もやらせてもらいましたね。まあ、びっくりするぐらい、もうこれ多分公開されてるし、見てる人おると思うんで、びっくりするぐらい、あの、雑魚キャラなんで。あの、映画自体面白いんでね、全然あの、その、たとえ私目当てに見に行ってくれたとしても、絶対満足してもらえる映画ではあるんですけど、まあ予想以上に雑魚感がすごいんでね、そこだけはちょっと覚悟してもらって、だから、ちょっとね、見落とすと、すぐ、あれってなると思うんでね、気をつけてくださいね。いや、でも寝る暇なんかないですよ。そんな、よそ見する暇ないような、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ見てください。ラジオネーム、カーブの握り寿司さん、北海道から。ツイッターで6月4日にリリースされるデジタルシングルの詳細を拝見させていただきました。帰り花のオリオンのみの1曲だけかと思いきや、波乱万丈 Go My Way と最高のギフトの3曲まとめてデジタルシングルでリリースされ、イラストも可愛くて超楽しみです。絶対買います。いずれアルバムを出してほしいなぁ。ありがとうございます。そうなんです。6月4日のね、誕生日に帰り花のオリオンリリースするっていうのはお伝えしたんですけど、ね、2曲、実はね、これもまたちょっと配信になったらゆっくりお話しようと思ってるんですけど、ちょっと前に撮ってたんですけど、いつ出そうかなって言ってずっと宙に浮いてたんで、このタイミングで出そうかなって。だって曲ね、見に行ってさ、ずっとカメレオンしかないのさ、寂しいやん。リピート再生してくれる人いるかもしれんけど、同じ曲はさすがに飽きるやろ思って、なんかいっぱい欲しいなと思ったんで、ね、ちょっと欲張ってまとめて出しました。楽しみですね。ちょっとなんか、曲調とかも80年代っぽいのとか、あんまり私が歌いそうにないミディアムラブ、バラードラブソングみたいなとかになってます。タボさんがね、ラブソング書いてくれたんです。元スーパーフライのタボさんがね、私にどういう曲を書いてくれるんやろうと思ったら、甘々なラブソングを書いてくださったんで、まあこれは逆に自分では書かれへんし、タボさんだからこそ書けるっていう感じのラブソングと、もう波乱万丈はね、ゾップさんっていうね、作詞家の方に書いてもらって、結構 80s な、私のもう一個のお箱的な分野の楽曲なんです。これも楽しみにしててほしいなと思います。アルバム出したいよね。アルバム出したいの。でもなんかこう今ね、容易にツアーは回れない時期なんでね、出したとて、なんかこうみんなにね、聞いてもらえるチャンスが少ないタイミングで出すのはいかがなものかっていうのもあるし。まあでもいつかね、 こうやってちょっとずつ曲増やしてってアルバムできたら嬉しいですね。その時はね、ぜひ皆さん聴いてほしいですけど。いや、だから音楽してるとこはやっぱいろんな人の音楽も聴きに行くじゃないですか。で、2、3日前にずっと私ボーイ聴いてたら、インスタに布袋さんからコメント来てて、もうたまげたね。なんか、で、前、やっぱ月曜日来るとさ、オールナイトあるから、うわ、一週間あっという間やな、とかって前の日に思うわけ。ほんで、インスタ投稿したらさ、いや、一週間早いな、みたいなニュアンスで言ったら、なんか人生そうやって終わっていくねんな、みたいなこと言ったら、布袋さんが、まだまだですよ、姉さんみたいなことが。布袋さんに姉さんと呼ばれる世界線何これこある種背筋凍るというか恐れ多いっていうね。どこから、ホテさんはどこから更新してくださってるんか分からん。日本なのかね、海外なのか分かんないですけど。いや、嬉しいですよね。なんかやっぱ、私もバンドやとやっぱギタリストとかを、ボーカリストもそうですけどね。やっぱ見ちゃいますけど。なんかそうやって、ふと思い返してたら、私昔にこう、付き合ったことある人とか、好きになる人、みんな楽器やる人やったんですよね。大体ギター、か、なんか、うん、ギター弾く人が多かったですね。弦楽器を弾く人が。なんかそういうのはやっぱ好みあるんですかね。わからんけど。統一性ある？みんな付き合ったりとか好きな人。なんか大体みんな、なんか、サイド、ポニーテールでなくサイドテールをしてる女が好きになりがちとかさ、なんかそういうフェチ的なこともありつつ、なんか気がついたら、なんか、私は楽器する人が多かったんですけど、だから音楽できる人とか音楽に比重を置いてる人、比重が重い人が好きになるのかなとかっていう風に、別にそこでかっこいいってなったわけじゃないと思うんだけど、なんかね、後から計算してみたらそういう風なことありましたね。だから音楽は私の中で大きいものなんやなと改めて思いましたけど、で、今回ね、レコーディングのね、話とかまだしてなかったけど、先週ね、ソッシーリアタイで聞いてくれて、この間、バラエティで一緒やったんで、いろいろまた、追って話したけど、だから最初、なんでなんかそもそもソッシーに、その、お願いする流れっていうのは、これ言ったっけ？言ってないかもしれんな。私、YouTube でソッシーのな、音楽聞いてたんですよ。霜降りチューブは、ほとんど見たことないけど、そのソッシーの音楽の方のチャンネル見てて、聞いてて、曲ええな、すごいなと思って、なんか、イラストとかもこだわってるし、世界観あるし、メロディーとか歌詞もなんか、他の人が書きそうにない？あんま最近のボカロとか詳しくなくて、15年ぐらい前のボカロとか、高校時代とかのその、出だしのミクとかはね、結構聞いてたけど、最近とかも全然分かれへんな。しかも歌い手さん、ボカロと歌い手さんがもうコラボしてんのが当たり前の世界やろ、今。全然わからへん。それこそアドちゃんぐらいしかわからへんかったけど。で、それでソッシーがひねくれっていう曲を出した時に、うわ、めっちゃいい、これめっちゃすごい、うわと思って、もういても立ってもいられなくなって、なんか DM で、ソシナさんひねくれ聞きました、めっちゃかっこいいっす、みたいなこと言ったら、ソッシーが、何も言ってないよ、私。かっこいいって言って、曲のコメントしただけやけど、ウイカさん、僕の作る曲歌ってください、みたいな。言ったから、ああ、これはもう、絶対実現させたいと思って、それが多分1月ぐらいだったんですよ、今年の。で、ちょうどソッシーもユニバーサルで所属するみたいなニュースあって、で、私が多分発表の前日ぐらいだったかな。実は私も明日発表になるんですけど、ユニバーサルからデビューするんです。メジャーデビューするんです。って言ったら、奇遇ですね。って言って。で、そっから、そっから話全部進んでったから、そっからドラマの主題歌決まってみたいな。だから、すごいスピードで話決まったから、なんか、だってそれ、合わせて撮ってる曲、波乱万丈とか、だいぶ前に撮ってるから、それすら出てないけど、やっぱソッシーの話は、ドドドドンって進んだから、やっぱ決まるときは決まんねんなって、なんかそうなるべくして、運命的なことっていうのは、話進んでいくんやなって、思いましたね。だからなんか、急に、なんか粗品さんが、なんか芸人さんの中ではね、もう2冠してるやん、R1 撮って、M1 撮って。で、私も勝手に第7世代やと思ってるから、デビューの時期的には、勝手になんかリーダー的に思ってたけど、なんか別にね、 共演してもそんなたくさん喋るわけでもないし、距離やったけど、音楽一緒にやるってなったら急にやっぱ距離近くなっていろんな話するようになったし、でレコーディングとかでね、ソシのその音楽家の姿を見せてもらったんですけど、すごいよあの人。なんかソシのこと鼻につくなと思ってる人かもしれへんけど、まあスマートやから何でもできる感じあるし、いやあの人は職人やと思う、ほんまに。なんかこう音楽もさ、最初に仮歌みたいな、その叩き台みたいなこう作ってくれて、デモをね聞くわけよ。もうその時点でうわすご、音の作りとかすごいとかって思って、でそっからまあいろんなオーダーとかさ、ドラマの主題歌になる上でこういう方がいいですみたいな、いろいろ話すじゃないですか、レコード会社の人と。そこもやっぱりこう自分の信念みたいな部分と、こうドラマの脚本とか読んで作詞してとかっていう、自分の世界観だけじゃないところで作らないといけないところも全部汲み取って、あんなに器用にやりはる人すごいなーって、もうな、関心って言ったらもうそんなおこがましいけど、純粋にめちゃめちゃやっぱすごい人なんやなって、天才やなって思いましたよ。なんかで、ね、レコーディング実際先にレコーディングって音楽の方を作るんですよ。歌はさ後で最後に乗っけるから、いわゆるオケの部分ね、楽器とかで、楽器のレコーディングにも全部来てはって、で細かく指示するわけ。ギターもちょっとこういう左右で振ってみたりとか、ギタリストの方が弾いてくれてるのを何回も聞いて、ソシがもう一回お願いします、もう一回お願いしますって聞きながら、ここもうちょっとこういう感じでとか、ここの支部をちょっとこう伸ばしてもらってとか、もう音の細かいところまで。なんかプロデュースってさ、どこまでがプロデュースかって分かれへんから、作業してる側を見えへんと分かれへんと思うけど、ほんまに一音一音の細かいところまでちゃんと、普通の他の、なんていうんですか、ミュージシャンの方とか、作曲家の方と、もう何ら遜色ないというか、もうむしろそれ以上にこだわりを感じましたね。で、私の歌入れね、ボーカルを入れるのは最後の最後なんですけど、その時も頭から来てくれて、あんなに忙しいのにやで。この後ちょっとコントの番組撮りに行かなあかんとかって、何時までにケツあるとかっていうのもあったけど、まあ私もそれ以内に取り切ろうと思って、一生懸命歌いましたけど、でも、レコーディング中も、ここ、いや、良かったと思いますけどね、みたいな、こここんな感じで、とかっていうのもディレクションしながらね、言ってくれて。いやー、だから、やっぱなんか、無駄話とか、なんか、今日は天気いいですね、みたいな、そういうなんか、上面の話するより、なんか一個一緒に物作る方が、こう距離って縮まんねんな、っていうふうに。私はなんかそういうのが好きでやっぱやってんねんな、っていうふうに改めて思いましたけど、ミックスもね、最後歌とって、最後楽器のバランスとか全部取るんですよ。なんかここギターもうちょっと強めに、大きめに出してった方がいいなとか、ここもうちょっと音、鋭めに出した方がいいなとか、細かい調整をミックスとかトラックダウンみたいなんでやるんですけど、それにも来てくれて、一緒に何回も聴いて、いや、ここいいなとか、うわ、ういちゃんめっちゃかっこええなとか、なんか褒めながら、すごいよ全部できるなと思って。だんだんなんか嫌いになってきた、逆に。無敵すぎて、腹立ってきて。なんでこう、神様はこう、才能をたくさん、こう、一人の人に与えるかなと思って。嫌気がさすぐらい、いや、いい人。なんか勘違いしてたな。やっぱりテレビでさ、画面の向こうで見てることって、ほんまにわずかなんやなって思ったよ。芸人さんとか、それこそな、こう何かを草したりとか、自分を落として笑い取ったりとか、なんか体張ってとか、あるし、芸人さん限らずね、女優さんとかも、やっぱこう、やるべきことっていうのはもう決まってて、それ以外のところでキャラクターみたいなの出さないかんけど、まあ、結局そのキャラクターを出したところで、それをね、本当か嘘か取るのは受け取り側やし、芸人さんとかそれこそな、本当に面白い瞬間しかこう使ってもらわれへんかったりすると思うんですよ。でもやっぱ芸人さんも職人さんですよね、ネタ作って。何がおもろいか、どう言ったらお客さんが、こう、面白いと感じてくれるかっていうことをひたすら突き詰めて研究して、それをね、舞台でやって、テレビでやって、繰り返して。だからまあ、なんかこう勘違い、私も勘違いしてたな。なんか冷たいっていうか、謎、何考えてるか分からへん、なんかミステリアスな感じ なんか、すべての人間を下に見てそうやなって思っててさ、なんか、いや、多分天才なんは自分でもちょっとこう、自負してるとこありそうな感じもしたから、いや、なんかこいつらおもろないなとか、思ってんちゃうかなとか、思ってたけど、いや、違ったね。うん。ほんと、一流のクリエイターやなというふうに思いましたよ。だからそう、一緒に仕事できてよかったですね。なんかそれで、やっぱソッシーと一緒に仕事したことによってかわかんないけど、そのバラエティでね、霜降りさんと一緒やって、せいやさんもなんかちょっと、ういかさんとか、なんとかなんですね、とか、なんか昔、ちょっと小耳に挟んだ話とか言ってくれて、だからせいやさんともちょっと話せるようになって、すごい嬉しかったですよ。私ほんと、芸能界入ってというか、テレビ出だして、あんま本当に友達が、できないというか、作り方分からへんっていうか、福田麻貴ちゃんぐらいやから、3時のヒロインの。なんかそう、友達と言っていいのか分からないですけど、そうやって話せる、うん、なんか、ね、同世代、ちょっと下ですけど、まあ、売れっ子というか、人気者にね、そうやってお話ししてもらうのは嬉しいなと思ったんでね、ぜひこの曲をきっかけにね、またね、仕事できたらいいなと思うし、まずはね、この帰り花のオリオンがたくさんの人に聞いてもらえるように頑張って、一円でも、粗品さんに、ちゃんと、ね、ターンできるように、リターンできるように、頑張りたいなと思うので、ここで、では、聴いてもらいたいと思います。6月4日リリースのセカンドシングルです。ドラマ、コールドゲームの主題歌です。作詞作曲、粗品さん。歌唱、ファーストサマーウイカで、帰り花のオリオン。
日本放送、ポッドキャストステーション。
ここまでとなっております。ごめんなさいね。ほんまはこの先聞いてほしいねんで、私ももちろんもちろん聞いてほしいんですけど、ちょっとここまでというかね、じらしプレイになってます。じらされた方が気持ちいいよな。じらされた方が気持ちいいから、ちょっと気持ちよくなるのは6月の4日まで待っていただいてもいいですか。すいませんということで、はい、嬉しい。ちょっと話したかったことも話せたんで、いつかねタイミング見てソシーも来てくれたら嬉しいよね。来てくれへんかな。来てくれへんなら私が行くしかないね。一個早い時間にねなってはりますけど、いやーあるかな、乱入しようかな、どうしようかな。あれ6月4日金曜日か。あるね、あると思います。なんかわかんないけど、いやあかんかな、なんかそういうのうるさそう。前天が送った時もいりませんって言って突っ返されたからな。あれいらないんです俺たちとか言って、僕たちいらないんですよとかって言われて意外とドライなとこあるから、そういうとこで、ね、どうでしょうか。はい、そういう感じでファーストサマーウイカで帰り花のオリオンでした。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介していきます。ラジオネーム耳ほじるりさん。粗品さんは絶対音感を持っており、おそらく音程には敏感だったと思うんですが、ウイカさんの歌に対して厳しい指摘などはありましたか。まあ、厳しかないんですけど、めちゃくちゃ難しかったんですよね今回の譜面が。どこだっけな、泣かなくてもいいよ、いいぞよ、でだらたでおる、倫理学習、だらららん、だらららっていう、そこの音階が、やっぱ歌詞が入ることによって急にこう歌いづらい、だらららんが、ね、結構低いとか、掘ってるっていうのかな。うん、ちょっとこう、ずれやすくって、そこは何回も、ちょっと取れてないですね、みたいなことは。でも結局なんか最後まで取れないところは取れなかったんで、もうどうにかしましたけど。やっぱこう、うん。やっぱソシーもそのちっちゃいピアノみたいなこう弾きながら、和音とかハモリとかも全部作ってきてるから、やっぱその音に関してはかなり細かかったですね。でも歌い方とかは結構そのもう、まあういちゃんのあの、激しい感じとか、もうくどさとか、激しさみたいな、強さみたいなガンガン出してて、欲しい的な感じでニュアンスで言われてたんで、私なりに歌ったんですけど、やっぱ音程は、いや、ソッシーの譜面難しいねんって、あれめちゃくちゃ、うん、ね、みんなカラオケ入れへんかな、入ったらみんな歌ってほしいな、入ったら難しさわかるやんか共有してほしいな。ラジオネーム世界百秋さん。ウイカさん、オリコンさんが早速ファーストサマーウイカ、星野源の逃げ恥婚に感慨、ラジオ出禁解除に期待、 お祝いに行かせてくださいという見出しで記事を上げています。オリコンさん仕事が早いです。さすがですね、オリコンさん、オリコンさんなんつって、いや、お祝いに行かせてくださいも言ったし、ラジオできんとかも言ったけど、こう書くと本間っぽくなるんやな、この記事あるあるなんやけど。いや、まあね、間違ってないですね。私はオリコンさんが大好きです。オリコンさん、またぜひ一緒にお仕事させてください。これも記事になりますか。オリコンさん聞いて、ずーっと聞いてこうカタカタカタってやってはるんですね。今週とかは特にそうなんですかね、もしかしたらね。お疲れ様です、遅くまでありがとうございます。ラジオネーム怪盗ソルト、お怪盗ソルト、ウイカさん、ホテイさんと仲良くなった暁に、仲良くなれるかな、わかんないけど、なった暁に、先日言っていたコラボグッズ、この番組からホテイトモヤさんのギター柄のズボン、通称ドテイトモヤスを発売しちゃいましょう。ホテイさんとコラボしたとなればヤフートップニュース占領、爆売れ間違いなしです。そんなさ、ホテイさんのなんかマスクとかさ、あの柄のマスクとかね、 いっぱいあると思いますけど、あの柄の権利買うってなんかすごい高そうじゃない？権利貸してもらうみたいな。なんか色とか変えたらいいんかな？それこそ黒に金の状態でのあの、あれなんていうの？補定柄っていうの？何柄？柄の名前あんのかな？補定さんのあのギターの柄。で、あれ考えた人天才よね。最初は何も思わないじゃない？幾何学模様みたいな。いや、あれはすごいよね。私がもしメンズやったら頭の反り込みあの模様にするもんだって。やりたいよね。あ、でも円やったらよくわからんのかな。平面やからいいのかな、あれ。土手ともやすね。いいじゃないですか。あとなんか、そうやったらなんか、それこそなんていうの、あの、ワークマンで売ってる服。なんか、トラみたいな。え？トライチ？あれ、トライチっていうブランド？トライチか。でやりたいね。トライチで背中とかもいいな。いやー、これあ、いきます、テーマね。テーマメールです。今日のテーマは背筋が凍った話。福岡から軍師勘弁さん。ピザ屋でバイトしていた頃、店長に排水片付けといてと頼まれ、排水を捨てていました。緑の液体を迷わずドボドボ捨てていると、店長が飛んできて、それはピザに使うジェノバソースだと怒られました。背筋が凍りました。排水って何？排水口の排水っていう字なんですけど、排水片付けといてって言われて排水を捨てるって、なんかそういうのあったんかな。なんかそういう排水が溜まってたんかな、タンクに。いや、バイト先でのミスはやっぱ凍るよね。私はよくレジを打ち間違えてたんで、いつも私がレジ入った後の最後の精算、レジ締めの時に差額みたいなのが出た時は毎回凍ってたな。でもね、分からへんからさ、いつどの段階で差額が出たかなんかさ、まあ大体私やろっていう感じで見られてましたけどね。いや、凍るよな、バイトのミスはマジで。福岡県ルリ色の海さん。福岡からレンちゃん、みんなありがとう、全国から聞いてくれて。僕がネカフェで AV を見ていた時に、上の空いているところから紙切れが落ちてきて、中身を確認してみると、 LINE の ID と一緒に舐めようかと書かれていました。背筋が凍ってすぐに店を出ました。これ男の子やね、多分ね。おじさんかな。どっちやろ、どっちやろ。で、どっちやろな、これ。これ、まあ、怖いよ。どっちやったとしても怖いけど、もしすげえ可愛い姉ちゃんやったらっていう妄想だと、結構ドキドキすると思うね、シチュエーション的に。最高、なんか間違い起こらへんかなってあると思うけど、舐めようかの書き方と筆跡よね、まず。舐めましょうかとか、舐めてあげようかならちょっと一瞬覗くね、チラッと。舐めようかっていうのはちょっと無理やな。やらないかみたいな感じで来るわけやろ。あー怖。いやー、いいとこやったかもしれんのにね。すぐに店出たんやな、偉いね。いやー、でも、いや、見てほしかったな、どっちかだけ。どういう人がそれをやったかだけ確認してほしかったぜ、私は。また次そういうことが起きたら次は確認して。 一回、うん、頼むで。ラジオネームアルミカンさん。
もうこれも福岡県や。わあすごい、福岡の何視聴率 100%
すごい、ありがとう。これは僕が中学生の時の話なんですが、部屋でゲームをしていると母親の声で先にお風呂入るねーと聞こえてきました。僕は適当にはーいと返事をしました。しかしよく考えるとその日は僕以外の家族は妹の部活の迎えに行っており、家には僕以外誰もいないという状況でした。そのことに気づいた瞬間は頭の中が真っ白になり背筋が凍りました。その声の正体が何なのかは未だに分かりません。
はぁ、いきなりこんな角度で最初元気に呼んでたのに、うぅー、怖ー。これさ、ガチの人間やった時が一番怖いねんって。幽霊が入ってくれんならまだいいよ、別にお湯も汚れへんやろ、さして。お風呂入る音聞こえてきた。うわ怖ー、これ。でもお母さんの声なんやもんな、女の人は確定やな。あ、まあ、ないや。おじさんが一番怖いわ。こっそり入ってた。怖ー。お湯沸かしてたんかな。それも怖いし。うわー。怖ー。そういうのってあるんやね。実体験一度もないから分からんけど。分からんまんまで。見に行けへんかった。なんで見に行けへんの、こういうの。みんななんでこのなんか未だに分かりませんみたいなかっこいい締め方してるけど、確認して全員まず。もう無理やねんけど確認よ、全部大事なんは。ほんま頼みますよ。じゃあコーナーに行こう。ちょっと怖なったからコーナー行きます。めいめいウイカネーム。いやー怖っ。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。久しぶりですね。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、ポーカーに負けたジョーカーさん。キング&プリンス、岸優太さんに命名。Don't remember my selfを。過去に出演したドラマの撮影の際、勝手な思い込みで役を勘違いしていて、自分のセリフではなく他の出演者のセリフを覚えてきたからやりそうまあ、まあ、DJ 松永よりはマシですよ。まだ覚えてきてるんで、着替えはね。まあまあ、覚えてないという事実は同じだったとしてもね。いや、岸さん、先日ね、キンプルという日テレの特番でご一緒させてもらったんですけど、キンプリさんの初の冠番組っていうあれで、特番で私はその共感として、彼らがこうバラエティをこう、冠番組をね、盛り上げるべく、なんか試練を与えるみたいな、課題を与えるみたいな立場でね、偉そうな立場ですけどね、呼んでいただいたんで一生懸命やったんですけど、あの番組ね、めちゃくちゃ面白かった。私自分が出たバラエティあんまり見れないんですけど、あれは録画したやつを見たし、TVer でも見ました。結構その本当にご本人たち企画内容知らないし、私たちもそのキンプリさんがこういうなんか IKKO さんに幻って言わせるために何をすればいいかみたいなアンケートベースで先出すんですけど、あんな悪乗りしてしまうじゃないですか。だからもうできそうにもないこととかもガンガン書いて、思いついたことガンガン書くわけなんですけど、それをほんまにスタジオでじゃあ検証してみましょうみたいな。だから他のさ、いわゆるひな壇一緒に座ってるゲスト陣のね、もう強い芸人さん集まってないです。ザキヤマさん、クッキーさん、野田クリスタルさんで、あとは、ひとりさんかとかで、いやもうゴリゴリの強い人しかおれへん理由が分かったっていうか、企画がもう中ぶらりの状態でもう本番が始まって、その中でほんまに決めていくから、だから私平野さん脱いでくれへんかなって思って、合法的に脱いでもらうためにはどうしようかなみたいな、面白くなって、あ、一光さん入浴剤くれはるから、入浴剤その場で使ったら一光さんも喜ぶかなみたいな感じで書いたことが実際にその場でいいやんってなって採用されて、こんなテレビあるんやと思って。
なんかだからやらせとかよくね、言われる番組の方が多かったりするけど、あんなになんかぶっつけみたいな、バラエティも私、あんま体験したこともなかったから、すごいと思って感動しながら。だからかな、めちゃくちゃ面白くて。生放送にね、なんか見切れる、見切れ芸みたいなもんやってはったやけど、あれとかもだから、本番一発勝負やし、時間も限られてるから、ほんまだから見てる方もハラハラしてて、いや、あれすごい番組やなと思いました。だからめちゃくちゃ面白かったですね。で、岸さんがかなり、やっぱ爆発してたんですよ。これやりかねんなっていうのがかなり出てるというか、ご本人たちもご自身で言ってましたよ。個性的なバカが集まってるみたいな。ね、バカなんては思わない。私は天才だと思いました。全員がいじられる才能といじる才能があって、いや、これは本当次世代のスターなんだと思って感服しましたけど。いや、岸さんはその中でもかなり、一段と輝いてらっしゃいましたね。ウイカネームの、なんて言うんですか、ストーリーというか、ネタがいっぱいありそうな感じするんで。ぜひキンプリさんの、じゃあ、ウイカネームたくさんお待ちしてます。期待値が半端ないです。ラジオネーム、ゴーヤーマン3号さん。X ジャパンの、ヨシキさんに命名。ファイヤーブレスラジオ。トシさんが担当していたオールナイトニッポンに酔っ払った状態で乱入。持っていたウイスキーで火を吹き、ボッという音とスタッフの悲鳴が放送に乗ったから。え、これいつの話ですかね。何年ぐらいの話なんですか。まだ X の時代、 X ジャパンになってからかな。オールナイトやってはるのはどうなんでしょうか。まずその酔っ払ってオールナイトやるっていうなんか伝説みたいなのはね、何個もね先輩方がやってらっしゃいますけど、今このご時世にそれやる人あんまいないですよね。やっぱりやったら炎上しますかね。うん、どうなんでしょうね。まあ良くないと思いますよ。リスク高いし、やらない方がいいとは思いますけど。ただその、酔っ払って、こう、失言とかをするんじゃなくて、火を吹くっていうところが、やっぱ、ちょっと、格が違いますね。うん、92年だって。1992年。ふわー、そうか、時代ですね。別に火を吹いたところで何も起きなかったわけでしょ。後日なんかね。ラジオ聞いてた人だけが、おもろい時代。いいですね。そういう、今なんてね、喋ったことがね、もう数分でニュースになってますから、オリコンさんのね、おかげで、ありがとうございます、オリコンさん、本当に。ねえ、油断も好きもありゃしないですよね。まあ、油断も好きもない方がいいんですけど、生放送のラジオはね。はい。火吹きたいですよね。ほんまに。ラジオネーム、おひなさまさん。加納英子さんに命名。ラーメン、つけ麺。ごめん。自身の持ちギャグ、ラーメンつけ麺、僕イケメンを、都内のラーメン屋の看板に無断で使用され、苦情を言いに店舗を訪れると、看板に書いたギャグのせいで客が減ったとクレームを言われ、謝らされた。謝らされたんだ。これって、ギャグって、権利みたいなのあるんすかね？ないんかな？こう、丸、C とか、ま、TM とかさ、こうなんかあるじゃないですか。商標みたいなものですか。ギャグって難しいですよね。商標取っても、あれってなんか字体とか、なんかカタカナ漢字ひらがなとか、もう完全にこれですって言って提出しないと多分商標取れないとか、取ったそれだけが商標として登録されると思うんですけど、こういうの困るよね。結構ほら漫画家さんもやし、なんや、まあ音楽もそうか、パクリって結構ね、こう重要し、キャラクターとかもそうか、結構ね、知り合いの作家さんとかも、うわぁ、パクられてたみたいなこととか言ったりするけど、あんまやっぱ大々的に言うとさ、喧嘩を売っちゃうことになるし、もし元ネタがそうじゃなかった場合とかも考えると、あんま言えないですよね。ただ私音楽でこの似てる曲集みたいなのをなんか集めてるものとかあったりするじゃないですか。あれはやっぱちょっと見ちゃ、聞きちゃいますね。なんか音ってやっぱドレミファソラシドなんか決まってるわけで、その並び方で。だからどういう風になるとね、似てるって思うのかとか、そういうの、逆に似てるけど、うわ、そっくりって思わないギリギリのラインを狙うと売れたりすることもあると思うんですよね。でもギャグって難しいね。やっぱ。 もう怒られることは、なんか、これはちょっと、なんかどうかなって思う。謝らされるのはどうかなって思うけどね。ラジオネーム、ほうこさん。アーノルド・シュワルツネッガーさんに命名。アーノルド・しつこい・ネッガー。ん？未だに家の中でターミネーターの名台詞、I'll be back をギャグのように繰り返し、家族からいい加減にしてよとうんざりされているから。マジ？こういうのって言いたくないんじゃないの？逆になんか名言みたいなやつって。自分で言うの？はずはずじゃないけど。ごめんなさい。シュワちゃんさんごめんなさい。いや、ちょっと、これ。でもここまで行ったらもう何周も回ってるから全然いけんのかな。ちょっとだから出始めぐらいでなんか言ってくださいみたいな、お願いしますが一番嫌なんかな。自分から言えるようになってこう脱却すればなんぼでもいけんのかもね。まあシュワちゃんぐらいだったらいいよね、言っても。はい、今週は以上ですね。ちょっとまたニューフェイスが増えてきました、ウイカネーム。このコーナーも長く続いてますけど、ネタが途切れませんね。ありがたいですね。まだまだお待ちしてます。はい、時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますよ。福岡県ルリ色の海さん、ありがとう。さっきのネカフェの舐めようかの件ですが、そのネカフェは女性専用ゾーンがあったので間違いなく男です。激内チンポ丸です。そっかー。そうかー。年齢だけ見て欲しかったなー。あ、でも無理か。もう無理な時は無理だよな。そうか。まあ女性専用ゾーンがあったら女性専用ゾーン行くわ。私も。いや、ネカフェ行ってないなー。しばらく行きたいなー。ネカフェでさ、ソフトクリーム食べてる時が一番幸せ。マジで、漫画さ、多分読み切られへんやろなーってぐらいさ、もうゴソッと持ってきてさ、ブランケットとかも持ってきてさ、なんか、私はなんて言うんですか、フラットシートみたいな席が好きなんですよね、寝転がって。ほんで、いい高さにこう、枕みたいな配置してな。ソフトクリームとかな、あと紙コップに2つ3つぐらいもう飲みたいやつ入れてな、もう組に噛んでいいようにしてな、ほんでじゃがりことか買ってな、あー幸せ。でカフェで一日中過ごしたいな、最高やな。イベントとかネカフェでやる、ね、いやーなんかいいよな、そういうの。ネカフェやりたいな、ネカフェ経営したいな。いやーいいよな。メール読もう。はい。ラジオネーム、夜は短し歩けよお豆さん。僕の背筋が凍った話、あ、テーマメールですね。僕が背筋が凍った話は、卒業する部活の先輩への色紙に書くことがなくて、〇〇さんのこと書くことねーと友達に送ったつもりが、部活のグループラインに送ってました。今までないほど背筋が凍りました。最高、最高これ。え、これすぐ消した？すぐ送信を取り消しましたか？これなー、でも一瞬で既読とかつくから、誰、既読にとかになって消したりとかしても、この2は誰やろうってなると、もう気が気で寝れんよなー。いや、このグル、いや、もう LINE が生まれてからこの誤爆系の背筋コールは多分山のようにあるよね。ある？みんな。いや、絶対あるよな、一回ぐらいは。あと、あれでしょ？よく裏垢とか使ってるとか、二個ぐらいアカウントね、掛け持ちしてる人とかは赤間違いみたいなね、よくやってるけど。あれも怖いよな。私はもうそんな器用なことできませんので、持ってないですけど。いや、グループラインが怖いね。だからあれちゃんとさ、背景変えなあかんねん。こう、パッと見た時に、んってこう違和感、覚えれるようにね、背景変えといた方がいいよ。ラジオネーム、バモスデヤンスさん。背筋が凍った話。高校生の頃の話です。当時付き合っていた彼女の誕生日が近づき、プレゼントもちゃんと用意して、当日自分のことのようにウキウキしながら学校に向かいました。かわいい。しかし、教室に入ると、彼女は教室におらず、 何やら周りの女の子からの視線を感じます。そして一人の女子に昨日何かしてあげたの?と聞かれました。誕生日を一日勘違いしていました。背筋が一瞬で凍りつきました。はあ、うぜえこの女子。昨日何かしてあげたの?うわあ、やだね、こういうの。こういうのが嫌なんだよ、学園ものの。学園ものっていうかさ、ねえ、なんか、でもこれ言ったんだよね。言ったんだもんね、きっとね。まあでもその瞬間はゾッとするよな。なんか、この、なんか、取り巻きみたいな女おるやん。なんか、謎の、シャシャってくるやつ。なんか、ああいう人たちに焦点を当てた漫画ないのかね。なんか、大体さ、主人公とその他がシャシャってくるうざい女おるけど、そいつらが主人公のものをもう、レディースコミックにはあるんだけど、あんまないよね。あの子たちの精神状態をこう解き明かしたものを読みたいよ。どういうつもりで言ってんねん、あれ。ラジオネーム大入り袋さん。小さい頃、こたつに入っている時に、兄弟のおちんちんを足でいじいじしていたつもりが、よく見ると、父親のおちんちんだと分かった時は背筋が凍りました。運よく父は深い眠りに入っていたので怒られることはありませんでしたが、それ以来足でチンチンをいじいじするときは、誰の股間か確認してからやるようにしています。大入り袋はね、19歳の男の子ですけど。やっぱわからないもんのかな?サイズとか、やっぱ通常時だと別にそんなわからないものなのかな?あれなんか大きいなとか、なんかちっちゃいなとか、わからないのか。別にでも親父のやつ維持してもいいんじゃないの?男兄弟だったらね。娘がやってたら何事かと思うかもしれんけど。いいんじゃないの?なんかいいですね。維持維持って可愛いね。コーナー行きますか?じゃあコーナー行きましょう。東京ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカ。これ一本グランプリ風に言ってみたいな。そんなファーストサマーウイカのエロい発言をあなたが盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーです。早速紹介しましょう。ラジオネームおつるさん。番組でキャンプに来たウイカさんが言っていました。
お、このテント私立パコパコ女子大学のテントと同じやつですね。
なんか空気階段さんのコントでネタでなんかそういうのあったんですよ。なんか見覚えある部屋やなと思ったら AV の素人物に出てたやつやみたいなんがあってめちゃくちゃ面白かったな。このAV で見たやつをなんか同じのを見つけたり、あ、この水着、私一回あるんですよ。なんか、ビスの時に取材で、だいたいビスの時って取材の時ね、私服で出なあかんかったから、私服のワンピースでね、で取材のその喋ってるインタビュー中のカットとかあるじゃないですか。まあ、それ残ってるわけですよ。AV のジャケで同じワンピース着てるやつ見つけて、全く同じ。今も画像あるから、ちょっと、どうしようかな。後でみんなに見せてあげたいな。かといってインスタにあげるの嫌だよな。もう。いや、ちょっと頑張ったら多分出てくると思うんで調べてほしいな。全く同じワンピース着てね、めちゃくちゃ恥ずかしかった。ほんまに。あるんですよ、そういうのがたまにね。うん。安いワンピースやったんですよ。ちょうど AV の人が、見つけてきそうな感じの、なんか、エロ青春みたいなワンピースね。いや、あれ恥ずかしかったな。ラジオネームマカオさん。ウイカさんがゲーム機を見て言っていました。
ゲーム機ってハードにソフトを挿入するんですよね。セックスはソフトなとこにハードなのを挿入するんですよね。
なるほどな。深いようで別に深くなかった。まあ、確かにソフトなとこにね、ハードなものをね、入れますけどね。ラジオネーム大入り袋さん。 赤いウイカズさんが質問に答えていました。
赤井さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？触ってたからかな。
真面目にやってきたからかなみたいに言うな。触ってたからかな。自分でいじってた。確かにあの大きくなった赤井さんの大きくなった一物のサイズ考えるとちょっとおったまげますね。いきましょう。ラジオネーム大器晩成さん。トム・ブラウイの布川さんがクリトリスに突っ込んでいました。
マメ
シンプルやね。みんなこれどういう時に思い浮かぶんやろ。トム・ブラウンさんのネタ見てる時に思いつくんかな。まあ、マメでやることは間違いないですわ。ラジオネーム、ポーカーに負けたジョーカーさん。フリーアナウンサーの宇井沢明さんが挿入した瞬間に言っていました。
ジャストミート。
ジャストミートね。まあ、別にジャストミートでももう十分、十分やねんけど。ジャストミートしてる感じ、あんねんけど。ジャストフィットね。福沢さんね。こう。ジャストフィットか。ジャストフィットがいいんかなっていう問題な。まあもちろん、うん、物足りなさよりはジャストフィットがいいんですけど、なんかこう、あなたの形になっちゃったみたいな、あるじゃないですか。あれはやっぱり許容を超えないとならないっていうのもあるんじゃないかなっていうことを考えたりしました。はい。以上ですか？今日は以上です。はい。また皆さんね、盗聴送ってください。なんか最近露骨になってきたね。盗聴のコーナーがいいですよ。いいですよ。ガンガン行きましょうね。じゃあ曲ですか？曲行きましょうか。じゃあ今日はね、凍えるをテーマに選曲しておりましたけど、じゃあ次の曲は、氷川きよしさんでボヘミアンラプソディです。素晴らしいですね。ちょっと長いのでもう乗っちゃったんですけど、すいません。いや今日はね、凍る、背筋が凍るってことで、氷がついてる人の曲を選びましたけど、いや、氷川きよしさんのボヘミアンラプソディ、熱いなぁ、来るなぁ、日本語っていいですよね。ありがとうございます。じゃあメール紹介しますね。テーマメールです。背筋が凍った話。失恋したら絨毯を洗えさん。さっきも読まれてたよ、須田さんとこで。僕がラーメン屋で働いていた時にカンニング竹山さんにスープを少量こぼしてしまいました。スープを少量こぼしてしまいました。あ、これは切れられると思いましたが、大丈夫ですよと背筋が凍った直後に安堵した時間でした。はあ、優しいよね。こう切れゲーする人っていうのは、切れゲーって言ったらあれですけど、優しいんですよ本当に皆さんね。一番こぼしたらあかんや人やなって思いながら運ぶからこぼしてまうよな、ああいうのって。いやー、そんな、しかもカンニング竹山さんが食べに来てくれたんですね。ラジオネーム、お疲れんコントルティーヤさん、福岡。これも福岡、すごいね、ありがとう。僕の家はもともと古墳だった場所の上から住宅地を作っているのですが、
へえ。
我が家ではよくポルターガイスト現象が起きます。コピー機がいきなり白紙をひたすらコピーしたり、地震でもないのにテレビ台が揺れたりします。最初は怖かったですが、10年以上住んでいると慣れました。ポルターガイストってさ、白紙をひたすらコピーしたりすることなの？ポルターガイストって何？なんかバンバンとかラップ音が、あ、物が勝手に動いたりとか。あー、すごい今宮森モリマンのジェスチャー上手だったね。ポルターガイストで何って言った瞬間に瞬時にペットボトルの飲み物を取ってふわふわふわふわって動かしたけど、上手だね。なんか 赤ちゃんも相手にされてるみたいな、子供みたいな扱い方されて、こうだよーみたいな感じでやられちゃいましたけどね。なるほどね。そうか、テレビが揺れたりとか、でもそういうのって気づいてほしいからやるとかって言いますよね。かまってちゃんみたいなことですよね。だからこう認めてくれた、認めてあげるといいのかな。何なんですかね。認めるとでもつけ上がるんかしら調子乗るんかな。なんかこういう体験してみたいですね、私は。友達になりたいね。ラジオネームメイキングザ道路さん。僕の背筋が凍った瞬間は、元カノの家で一緒にお風呂に入っていた時、彼女のお父さんが帰ってきた時です。彼女も把握していなかったお父さんのイレギュラーな帰宅に、湯船に浸かっていたのに背筋が凍りました。この後の話聞かせてくれよ。どうしたのどうしたの、マジやば。風呂、例えばベッドの中でなんかこうやね、行っていた時に帰ってきたりとかするっていうのは、よく漫画とかね、ドラマとかでも描かれると思うんですよ。で、即座にベランダ出されたりとか、急いでね、なんか物置に隠れたりとか、ベッドの下隠れたりとか。風呂場はさ、ちょっと、難関が、まず、風呂場から出ても裸だし、そこから服着るのに、ね、ま、一回水気を取らなければならないし、風呂場って大体そのなんかこう、何しかの通路に面していたりするから、遭遇する確率が高いよね。いや、風呂場が一番きついな。無理やな。逃げようがないな。窓がなかったらアウトやしな。湯船に沈まっとく必要がある。あの、湯船を軽く水を抜いて、上からあの、蓋閉めて、まず娘が出て、ほんで部屋に父をいざない、押さえてリビングで確保してる状態でその隙を見て逃げるみたいな、連携プレイが必要やんね。どうやって逃げ出したん、教えて。頼む、教えてくれ。今後のために、後世のためにこのサンプルを残しておいてあげてくれ、頼むぞ。ラジオネーム半田不当駅3番線集合さん。僕の背筋が凍った話は、中学の頃家族で夕飯を食べている時、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスと言おうとして、間違って泣かぬなら泣くまで待とうクリトリスと言ってしまったことです。僕の背筋も食卓も凍りました。なんでこの泣かぬなら泣くまで待とうを言おうと思ったん？どういう文脈？なんで？あんまないな、食卓でこれを言う。まあまあ、泣くまで待とうホトトギスやな、みたいな。ちょっとカッコつけてなんか言おうとしたんかな。ホトトギスとクリトリスを間違うか。クリトリスって言ったらあかん、言ったらあかんと思って言うてもうたんかな。でもこう一瞬聞き間違いっぽくいけそうじゃない？泣かぬなら泣くまで待とうクリトリス。いけないな。無理だったな。クリがやっぱ印象的だな。ダメですね。そうですか。いやー、凍るけど、やっぱ霜系は凍っちゃうか。でも経験者だからな、親たちはな。大丈夫だと思うんだけどね。だから自分が親になった時にどう対処するかやな。それもまた考えるだけで凍りますけど。はい、CM の後は何のコーナーやります？愛しい君へやりましょうかね。久しぶりですね、これも。はーい。愛しい君へ。街中や SNS で見つけた愛おしい人への思いを手紙にしたためて送っていただこうというコーナーです。ラジオネームワイダムさん。初対面なのにタメ口で話しかけてくる君へ。初対面の、しかも一言目にタメ口で話しかけてきた君、距離感の詰め方が上手くて尊敬してしまいます。初対面でタメ口を聞かれて、それに答えてくれる人たちが、君のことを気さくな人って言うんだろうね。僕みたいに初対面でタメ口を聞かれたり、聞くことができない人間が世の中には多数いるんだけど、そういう人のことを放っておいてくれればいいからね。気さくな君のままで、気さくな君を許してくれる人と、 いつまでも楽しく暮らしてください。
なるほど。タメ口問題ね。これはね、キャラクター次第だよね。本当に。これ、あと、ああ、どうだろう。でも初対面は、わあ、ないな。年齢聞いて急に切り替わる人いるよね。私はちょっとそれしがちかもしれないですね。なんか、うん。年下だからタメ口使っていいんじゃなくて、もちろん人は選びますけどね。なんか、だからでも、タメ口使ってくれる人には使えるから嬉しいなって思いますよ。だから距離詰めてくれる人は私は嬉しい。なんやこいついきなりタメ口かいなとかは、あんまり思わない。年下でも。なんか友達って思ってくれる方がいいなと思って。タメ口聞かれるのは平気。だからって言って自分がタメ口聞いたら、ね、違うこともあるからね。難しいよね。平気ですか？結構嫌な人多そう。いける？切り口タメ口無理かな。無理か。意外と無理なんだ。知ってる人だったらいい。初対面のタメ口はね、そうね。いやー、気さくな人じゃないよなー。これはなー。学生だったら許されるのかね。いや、いいっすね。愛おしい。ギリだね。愛おしいね。愛おしいです。今日も愛おしかったです。ありがとうございます。今週は以上でございます。また愛おしい君を送ってくださいね。多分結構あるんですけど、これだいぶ前のやつなんですけど、いつか紹介しますんで送ってください。
日本放送ポッドキャストステーション、
ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、そろそろお別れの時間です。朝やね、明るいよね。もう、ナスですな。ほんま、あっちゅうまですよ。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。またラジコのシェア機能で友達におすすめすることもできますんで、そちらもぜひね、お願いしますよ。ラジオネーム、メイキングザ道路さん。あ、続きが来ました。さっきのお風呂のやつの続きです。風呂に入っていたら彼女のお父さんが帰ってきた話の続きですが、彼女がお父さんに、明日学校で必要なものを買いに行きたいという嘘をつき、お父さんの運転で買い物に行けるようにしてくれたので、その隙に帰りました。最高です。さすが、いいですね。賢い彼女でしたね。まあ、一回もう外に出すっていうね。そのさっきミクチャのコメントで見ちゃったんだけど、やっぱ靴がある時点でバレてんだよっていうのはね、あったんですよ。なるほど、そうだそうだ。そらそうなんだけど、お父ちゃんはきっと刺したんだろうな。刺したけど風呂に入ってるとは思ってないかもしれないしさ。へー、怖え。これいつか聞いてよ。このメイキングザ道路まだ若いけどさ、10年ぐらい経って、彼女に聞いてほしいな。今の彼女なのかな。それをあれだね、聞きたいね。ラジオネーム、おとといの2日後。酔っ払った状態でのオールナイト日本ですが、2019年から2020年にかけての三四郎さんの年越し番組にて、般若のカナダさんとディレクターの金子さんがベロベロに酔っ払った状態で出演し、揉めるという伝説を残しています。え、金子さんは酔っ払ってないでしょ？金子さんも酔っ払ってたの？ダブルで？マジかよ。おかしいじゃん。また、カナダさんは、その少し前に、民放ラジオの合同特番でも、ベロベロに酔っ払った状態で出演し、ゴリゴリに迷惑をかけるという伝説を残しています。般若カナダさんは、ほぼ、X、ヨシキです。違うのよ。全然、ヨシキさんは別に立ち悪くないのよ。火を吹いただけなんだからさ。やばいね。え、金子さんもベロベロだったの？この話は聞いてないよ。私だって金子さんからさ、聞いてたけどさ、いや、結構いろいろあったんすよ、みたいな。マジでムカついたみたいな話とか聞いてたけどさ。いやいや、どっちもじゃん。あ、そう。へぇー、オールナイト日本ってやべえラジオ番組なんですね。いや、可愛いもんだよ。こんな、クリちゃんとか豆とか言ってるのが可愛いわ、本当に。はい、そんな感じで、この後4時30分からは、上柳雅彦さんの朝ぼら明けをお送りします。そして、ミクチャでは、先週史上発展が終わったので、今週からは基本的には、なんか、ダラダラっとなんかトークの続きとか、なんか、質問に答えたり、お悩み相談したりと。あります。なのでインスタグラムがどうなるかは未定です。はい、ちょっとね、放課後のお悩み相談的な感じで楽しんでくれたらなと思います。準備でき次第始めますので、そちらも見てください。ではここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。バイバーイ。